ただいまから2025年6月22日年間第12週キリストの聖体の祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所ヘブル書9章の6節から7節まで、ヘブル書9章6節から7節まで、説教題旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全シリーズの3、祭壇の交わり、祭壇の交わりと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていきたいと思います。本文です。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時そこに入るよう、その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、今日も私たち一人一人の名を持って、呼んでくださり招いてくださったことをありがとうございます。私たちがあなたを、礼拝し続けていくに従って、主よあなたはキリストの霊をますます豊かに私たちに注いでくださり、キリストの似姿へと、神の子としての、存在の回復を与えてくださっていること、また、神の愛を、たっぷりと、受け取っていくことによって、自分自身を、本当に新しく神に対して歩むものとして、用いられること、また、他者をも、祈りの愛を持って、聖なる祭司として私たちを、使わせてくださっていることをありがとうございます。私たちの、苦難や労苦が徒労に終わることは決してないという信仰を聖霊様私たちにお与えください。それが、対人関係であったり、また職場での、仕事の苦しさであったり、学校の学び屋であったり、さらには、病気の中で、痛みや不安や苦しみと、戦っている闘病生活であったとしても、それらすべてに、信仰による忍耐を働かせ、神様に対する望みを失わないで祈り諦めずに信じ続けていくことがどれほど、神の喜びにつながっているのか、キリストがどんなに私たちをそのことにより、守ってくださるのか、心からの感謝をあなたに捧げていくことができますようによろしくお願いいたします。どうか本日語られる、御言葉の一つ一つを私たちの心の、真の部分で聞くことができ、聖霊によって、その神の言葉通りに、生きることができるように、また祈ることができるように、互いに愛し合っていくことができるように、お導きください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日はキリストの聖体の祭日で、あります。この祭日はですね、13世紀ですね、正確には1264年というふうに、言われておりますけれども、この13世紀に、記念祭儀としてね、祝われるように、なったとのことです。まあ、キリストの聖体は、神の愛の結晶っていうふうにもね、言われるようですが、同時に聖体の秘跡としてね、私たちに与えられた、神の見えない恵みのね、可視化たる奇跡でございます。だから聖体っていうのは基本的にはね、キリストの体というのはですね、食材の根拠であり絶対根拠でありながら目に見えないですね、それね。過去永遠に一度きりのね、食材を果たしたキリストの体、引き裂かれたキリストの体はですね、もうこれは信じるしかないわけですね。信じて受け取っていく、信じて味わっていくことしかできないわけでありますけどね。 神様の恵みも同じです。神様の恵みもですね、基本的には目に見えるものではございませんし、恵みという神の恵みという視点を見ずに現実を見ることも、まあ実際問題としては可能なんですよね。交通事故には遭いそうになったけれども寸前のところでね、かわすことができた、ね、ラッキーみたいなね、まあそんなに勉強しなかったけどね、大学に受かっちゃったとかね、結構努力してね、何十社にもね、まあその面接受けたけどね、会社、ここの会社に受かってね、受かるとは思ってなかったけどね、まあよかったよかった、受かってよかったってね、病気が治るとは思わなかったけどもね、治ってね、ありがたいありがたいで、だけどもね、そこに神様が不在である場合ね、まあ恵みとしてその出来事を捉えるっていう視点がね、がっぽりと欠落している場合ね、本当の意味でそのことはね、まあ結論として、結果論としては、ありがたい感謝であるというふうに言うことができたとするね、主語が抜けてるんですよね、主語が。もしあるとするなら、その主語はね、心配したりとか、ね、その描写のために心配したり、あるいは、勉強やね、面接試験を頑張った私が、本当にね、評価されるべきだから、私の人生は私のものだから、まあそれはそうなんですけどね、それはそうなんですけれども、全てにおいて、私たちを、取り巻く出来事、それが良いものであれ悪いものであれね、そういった出来事に対して私たちが感謝します、不満である、まあいろんな反応を示すわけですけどね、主語はね、いつだってね、自分自身なんですよね。あえて言うとするならば、自分自身でない時もありますよ。まあやっぱりその家庭環境とか発育の状況によってはですね、自分自身というものがね、薄い存在としてね、生きる羽目になっている人たちもいますからね。まあ親がいたとしても、親がすごくもうね、強権的でね、その精神的な発達がね、ちょっと遅れてしまうなんていうこともあります。だから親が怖いとかね、そういうところでね、健全なこう自立心が育つかっていうと、なかなかね、壊れかけてしまう人たちもいますしね、逆にね、絶対この家から出てやるみたいなね、感じで頑張りに頑張りを重ねてですね、脱出工作をしてね、他県のね、就職決まった他県のね、大学や専門学校に行くことができてね、一人暮らしすることで自立するみたいなね、自立というよりはまあその脱出ですよね、まあ、そういうことによってね、主語がね、あくまでも自分自身であるっていうことですね、要はね、でも本当の意味で人生の出来事を考えた時に、私たちの主語は自分自身を超越する何者かによって左右されているっていうことがわかるわけですね。それを支配というのか、愛というのか、恵みというのか、そのどれでもあるわけですよ。どれかはわからないけれども、その出来事に応じてどのようなね、愛を感じるのか、支配を感じるのか、いい意味での支配ですよ。恵みを感じるのか、それはその人とその状況次第でございますけどね。主語が自分自身であることの、はるか超越したところにね、その神っていうものがね、おられるっていうことに気づくほどね、まあ普通の意味での有神論っていう形でございますけどね、私はもともと無神論者でございましたので、神様が存在するっていうことだけでもね、すごい衝撃だったんですよね。こんな話があります。まだですね、東西冷戦が真っ最中の、時代における実話なんですけどね、まあ、東方の、ね、社会主義諸国に対して、西側の、キリスト教の宣教師たちが諦めるわけではなくてね、命がけで技術士とかね、医師とか そういう不可欠なね、資格を取った上でね、潜入してね、内実は普通の市民を演じるんですけどね、実態は宣教師としてね、人々に、無神論者の人々にね、その政府の管理下にあって宗教の自由が、信教の自由が束縛されている人たちに福音を伝える、キリストを伝える、そういう命がけの人たちがね、たくさんいたんですよね、うん、今ではちょっと信じられないかもしれない、なんでそんな危険なところに行くんだってね、批判されるような時代ですごくね、まあ、中東とかね、うん、日本人が一人捕まったっつってね、ジャーナリストのクリスチャンのジャーナリストのね、まあある方がね、国際的に有名な方がね、現地に行ってね、奪還しようっていうふうにね、助けてあげたいっていう思いでね、一人行ったで捕まってしまってね、どちらも斬首されてしまったなんていうね、その時日本のね世論ってどうだったかって、なんであんなね危険なところでね殺されるのか分かっててね行くんだって。でも世界の状況ではもうデモがすごい起きててね、そのジャーナリストのね勇敢なる行動ね、死をもってね、ひどいことをしたね、テロリストたちに対するね反対運動がうわーって起きたんですよね、欧米においてね。もうそのジャーナリストの出身国である日本ではね、自己責任だってそのあたりからこう言われ始めてましたよね。政府は 何してたかっていうと、どこの政権だったかちょっと伏せときますけども、外務省が禁止しているその区域にね勝手に行ってね、何もその御用達の記者たちはね、総理に対してねそのことについて質問しない、また加えてですね、総理自身も自分から、そのことがあって、一人の人命がね、二人の人命か、失われたことに関してはね、知らんぷりを決め込んだわけでありますね。まあ、世論は世論でもうね、なんか炎上騒ぎでね、世界中ではね、本当にテロリストたちに対する批判が高まる中でね、言ったあいつが悪いんだ、あいつらが悪いんだ、ね、いやー、日本すごいぞみたいな動画がよくなんかね、リラのね YouTube の、タイムラインのつばつば入ってきますけどね、どこがすごいんですかこの国の、ね、一人の人を助けようとした行為自体がどこが悪いんですか。それがね、政府がやらないから民間がやるんじゃないですか、ね、で民間の団体がやらないから個人のジャーナリストっていうね、もう戦地にまで行くような人たちですよ、そういう人たちはね。戦場カメラマンとかそういう人たちはね。です。一般的なメディアっていうのは、そういう人たちのリソースを元にしてね、自分たちの社員とか記者をね、戦場とか危険な地域に送らないで報道してるんですよ。で、その、リソースとなっているジャーナリストが殺されても、まあ、一応亡くなったっていうことは報道するけどね。どれだけ、本心はこうですよ。自分たちがどれだけそういう現地にいる個人のジャーナリストたちがね、いなくなったから別のジャーナリスト探さなきゃって、もう全然自分でね調査報道しない。 CNN なんか見てくださいよ、ロイターとか自社のね記者を戦地に送るんですよ。これがジャーナリズムってもんですよ、ね、でそんなジャーナリストのことなんてよくわからんって言ってるかもしれないけど、私たちはキリストの復活の証人、証人、つまりね復活のキリストのジャーナリストなんですよ、ある意味では目撃者なんですから、ね、それを報道し伝えていくんですよ、キリストを伝えていくんですよ。なぜそのね、例えばそのテロリストたちに惨殺された人たちのニュースを見たり、面前でねそれを見ざるを得ないような状況になってね、そこで何が行われたかっていうことを事実として伝えるっていうのが福音宣教なんですよ。キリストが十字架で斬殺され、それが我らの罪のためであり、ね、私たちがそれでも神様の愛によって復活して生きるためにキリストは復活させられたということであります。これを現場からね もう時が過ぎ去って見えないかもしれないけど、聖霊は全てのことを思い起こさせてくださる。じゃあその聖霊どこにおられる、ね、教会に注がれたっていう聖霊降臨を祝いましたよね最近。でその教会において私たちが一人一人孤立した存在ではなくてね、教会においてね、キリストを信じる一致点において聖霊が与えられた。そうすると聖霊は神の愛を注ぐ方である。そうすると互いに互いが無視できる関係を持てるわけもないんですよ。やっぱりね、神様に祈ってこの方がいいんじゃないかって思った願い、あの相手に対して接してね、こういうふうに言った方がいいんじゃないかって、まあ、それは信者未信者関係ないですけどね、思いがあるんだったらそれは言ってった方がいいと思いますね、信者ってね。でもちゃんとね、それはね、自分の思い枠通りにいかないかもしれないという条件付きでですよ。相手も考えてることがある、自分自身も主にあって考えてることがある、まあ、どちらが正しいかとかそういうことではなくてですね、それだったら押し付け合いになってしまいますからね、きちんとキリストの聖なる祭司とされた私たち一人一人がね、未信者であれ信者であれ、弱い人であれね、強い人であれね、そういった人たちのね、感情部分までね、気持ちをね、引き出してあげれるようなね、存在になっていきたいものですね。そしたらそういう人たちっていうのはね、だんだんだんだん不満が解消されていきますよ。やっぱりね、自分自身が受け止められている、自分自身が肯定されている、自分自身が 愛されている、あの言葉でいくらね言っても伝わらないケースがあるんですよね、言葉に尽くすことのできないその人のキリストにあるね愛がどれだけ豊かになってるかどうか、ここが勝負ですよね。今まではずっとね、なんかキリスト教にかぶれててね、まあしょうがないなみたいな感じになってたから、なってる相手だったかもしれないけどもね、周囲からそう思われるかもしれないけどもね、でもね、それを否定したりね、もうキリスト教なんてやめてくださいよっていうふうにね、何度も何度も毎日のように言われるっていうことがないのであればね、それはすごいことなんですよ。それはあなたの存在によってね、私もそうですけどね、未信者の家庭の中でね、まあ伝道はしましたけどね、信じてくれないということが、あります。でもそのような中にあってね、自分自身はそこのところを見放せばいいのかって、そうじゃないですよ。家族とかね、配偶者っていうのは切っても切れない関係でありますですよね。どうしても、付き合っていかなければいけない相手なんですよ、愛ゆえにね。義務としてではないですよ。義務としてだったらね、じゃあもう離婚するかなんていう話になりかねませんからね、離れたくても離れられない、これが愛の関係ですよ。キリストとの関係もそう、私たちは神に背き、ね、罪ばかり日々犯してしまう存在であるにもかかわらず、ね、神様を信じますと言っているにもかかわらず、キリストの教えに反するような思いをねいつでも、抱くものでありますしね、それを行動に移すことも、何度だってあります。そして何度だってキリストはそのことをね、許してくださるわけですね。そして許すだけではなくてね、その許しを通して愛を注いでくださるわけですね。これがヨハネの福音書の21章で、使徒ペテロとですね、復活のキリストと、交わされたね、あなたは私を愛するかということね、その対話のね意義なんですよね。どういうことが自分自身に起きようがね、対人関係でトラブルが起きようがね、問われてるのはただ一つ、自分自身の何かを正さなければいけないのか、相手をなんかこう修正していかなきゃ、改善させていかなきゃいけないのかって、そういうふうに選ぶのではなくてね、いろんなことが起きる中にあってね、私たちが取り組むべき、まずそれだけって言ってるじゃないですよ、第一のね最優先順位はね、神の御前にひれ伏して主を憐れんでください、これですよ。罪人の私を憐れんでくださいと、ね、自分自身失敗してしまった、自分自身にはね何の不義もないにもかかわらずね、不当にね罰せられている、他者からね、まあそういう状況をいろんな思いを持ってしてね、最終的にその祈りの、ね、中心がね、主神を罪人の私を慈しんでくださいっていうところにね着地していかなければね、 自分自身の義を言い立てたりとかですね、相手にね迎合したりとかね、もうアップダウンの生活しかないのでございます。だからそういう意味で見えないものにね目を止めていく、信仰の目を止めていくこと、そしたら神様はいつか必ずですね目に見ゆる恵みをね開かせてくださいます。それと同時にね、時々に神様がその人の信仰を引き出すために、普段は見えない恵みを見える化させてね、見える恵みとして味わわせてくださることもあれば、信仰生活の中においては、普段にね、与えられる恵みというものがあります。見える恵み、聞こえる恵み、五感で感じ取れる恵み、それがキリストが受肉した、目的であるんですね。それが普通の神様の、一般的な恩寵であります。それすなわち何かというと、キリストを通してね、今までは様々なね幻とか夢とかね、まあ、癒しの技とかね、なんだかんだによってね支配からの解放とかね、いろんなことを通して神様は語ったものでありますが、ヘブル書の一章のね冒頭を読むとね、今現在ではイエス・キリストを通して語っていると、子なる神を通して語っていると。だから神様の御心を知りたいならば、ね、キリストに聞けっていうふうに言ってるでしょ。変貌山でもそうでしょ。主の洗礼の箇所でも、ロザリオやってる人だったらすぐわかると思うけどね、聖書何回も同じとこ読むからさ、主の洗礼の時でもね、これは私の愛する子、これに聞けみたいな感じで言われるじゃないですか、ね、変貌山でもそうですよ。モーセとエリアとあなた様のためにペテロはね、またちょっとおかしくなっちゃってね三つの幕を作りましょうみたいなことをね、わけわかんないこと言っておりますけどもね、まあ、私たちも暴くったらそういう風になりますよ、うん、なんか三位一体じゃなくて三神論みたいな風になるんじゃないですか。立法も大切です、預言者も大切でございます、イエスさんも同列に大切であります、ね、そしたらねどうなりましたか。モーセとエリア消えたんですよ。立法という預言者は消えたんですよ。なぜかというと、立法という預言者はキリストを指し示すものとして役割を、その人にとって、少なくともペテロにとって、私たちにとって果たしたらね、キリストに対する信仰に、目を向けさせる役割を果たしたら、難しいことをそれ以上調べるまでもなく消え去っていくんです。なぜかというと、古いものだから、古い契約だから。で、私たちはキリストしか見えなくなっていく。で、キリストしか見えなくなったら不便だなっていうふうに思う人は全然ないですよね。そこで神様がね、私は栄光を表した、また再び栄光を表してくださる、いうことをね、取りなされて いけるようになりますから、キリストは少なくともそうなさる。そうした時に、キリストしか見えなくなった時に、神の言葉の一切がキリストを通してね、御心が解読されていくことができる。今まで分からなかった事柄がね、なんか単なる歴史的な知識だとか、教養としての聖書感みたいなものがね、全部打ち破られて、そんなことがどうでもよくなって、ただその御言葉から神の声をキリストにおいて聞いていく、信仰の耳がね、どれだけ素晴らしいものであるのか、こんなに恵みでいいのだろうかって、そこで私たちの喜びを感じた結果として、感謝の心が湧き上がり、そして喜びと感謝の連鎖の中で、ああ神様を愛したい、どうすればいいだろう、ああ礼拝すればいいんだ、ね、聖書を読むだけではなく、聖書をキリストに対する信仰の耳でもって聞いて、日々キリストに服従していくことによってね、自分は支配されてるっていうよりは、神の愛の奴隷とされたんだと、もう罪と死の奴隷では、不利をする必要はなくなったんだと、この存在の変革に聖霊様は気づかせてくださるということですね。で、私たちは日々ですね、神の言葉に触れてないとですね、忘れちゃうわけです。なぜかというと、聖霊は一番どこに働くかというと、御言葉に働くからですよ。だって神の言葉に聖霊様はね、神の息として吹き込まれているわけですから、それを聖書と申します。だからまあ基本的にはね、別に製本されたものが聖書っていう風に便利になってますけどね、文冊の方がいいんじゃねえかなっていう風にね、個人的には思いますけどね、昔は文冊聖書とかってね、大型版とかでね売られてたんですよ。 今はもうダメですね。もう出版社が弱体してますからね。そういう選択肢はもうほぼほぼなくなっていますけどね。もともと聖書っていうのは巻物でしたからね、一生一生ね、あの別にこう順番とかなくてですね、あの読まれていたのはもう皆さんご存知の通りでございます。だからその読書と区別するために、なんかこう分冊でね、一章一章がね、あのあればいいんじゃないかなっていうふうにね、個人的には思いますけどね。そういう感覚でね、聖書をあの開いていけばね、紐解いていけばいいのではないかなっていうふうに思います。で、普段に与えられる見える恵みとしての、神様の愛っていうのはね、何かっていうとね、秘跡としてのね、まあ、今回はあのキリストの聖体の記念日ですから、生体の秘跡の数々っていうことになるわけですね。これは、キリストと一致するためにとても重要なものである。キリストとの交わりを霊的に深めるためにはとても、根拠となる、見ゆる、恵みでございます。で、同時にね、五感を使った意味でね、聖書の福音を説教において、あの聞き続けていくことで知ってね、そんなうまい話があるかなって、時間をかけて聖書の福音を説教者の説教を通してね、聞き続けるだけでね、リアタイでね、聞き続けるっていうことがね、最も恵まれる時だなんて、嘘濃くないやっていう人もいるかもしれないけどね、まあリラ自身の体験だったらちょっと弱いかもしれないけれども、まあ私自身がですね、何時間にもわたる説教を毎週ね、まあ結構そうだな、結構毎日聞いてたっていう事実があって、それで本当にもうこの程度の信仰で、今でも成長したいと願っているっていうことをね、覚えるときにね、やはり御言葉を聞き続けることに力がある。使徒の働きで使徒パウロの説教が長いっていうことは有名ですけどもね、ずっと何時間もね、もう夜が明けてもこう語り続けてたらね、まあ、そのバルコニーあたりにね座ってた青年がね、眠気でポッとこう落ちてしまったと。で、亡くなってしまったけどもね、使徒パウロがね、何事も青年を復活させた後何事もないようにね去ってったみたいな記事がありますけどね、もう御言葉を聞くのはね、眠気が襲うことも含めてね、命がけなんですよね。みんな集まってくる、ね、神様から呼ばれた人たちはね、御言葉を本当に漏らさず聞こうとしてね、だってパウロいつどこでね、もうどっか行っちゃうかわからないんですから、聞ける時に聞いちまえって話ですよ。そういう思いでね、私たちは教会にね、所属してるんだったらそこの教会は大切にすべきだし、そういう思いでね、その他に御言葉を聞ける機会が、まあ、私たちのところみたいにね、私たちも教会ですけどね、聞けるのであるならばね、一心不乱になってね、聞き続けて、騙されたと思って聞き続けて、そしてね、その結果として対話していく、ね、キリストにあって御言葉で対話していく、ね、まあ、こういう質問があるんだけどもね、この質問の正当っていうかね、根拠となっているのはこの御言葉であると。詩篇の記者もこういうふうに祈ってるから、私もこういうふうなねスピリットでね、こういう詩篇の記者とシンクロしてね悩んでいると。そしたらね、答える人はね、でも詩篇の記者の祈りっていうのはね、別の箇所でこういうふうにね解き明かされないか、だからね、そこから導き出されて、あなたの問題っていうのはね、あなたがこういうふうにね、神様に導かれている証拠なのではないか、不満だとかね、不法だって言ってると、そのところ自体がね、その場所自体が恵みの場所なんじゃないかってね、こう全部御言葉で会話していくってね、御言葉から切り離された質疑応答なんてものはね、ほど無味乾燥なもの、そんなのは企業のミーティングでもできるわけですよ。ね、でも私たちは違いますよね。仮に何章何節って引用できなかったとしても、会話をするときにキリスト同士の会話の中に御言葉が詰まってるわけですよね。その人に聖霊が内住してるから、だからキリスト者同士で話をするときに、まあ基本的な福音の方向性があまりにも違う場合ね、まあ、それはちょっとなかなか対話不可能かなって思ったりとかね、思いますけども、基本的にキリストの体が唯一にしていながら、生産式や生体配慮において名前はどうでもいいですけど、一つの体なんですよ。同じようにね、キリストの体なる教会って言ったときに、 さまざまな教会が一見あるように見える、ね、目に見える。しかしながらそれらをはるかに超越して全ての教会、諸教会の間を黙示録に書いてるようにね、小アジア7つの教会、完全な教会、全時代全世界の教会を示唆します。その諸教会の間を歩き回るお方としてキリストは描かれている。だからキリストはどっかの教派にはいなくて、どっかの教派には、現存されるなんていう考え方もし持ってる人がいるとするならば、その人は非常に偏屈な人間性しか持ってないってことになります。まあ、そういうふうに教えられたからどうのこうのっていうね、言い訳はよしてください。教えられたことを鵜呑みにするほどはあなたはね、マインドコントロールに弱いんですかって話だね。誰だって人間なんだから間違える時あるんです。私もそうです、ね、でも確かなことはね、例えば A さんにはね精霊がみなぎってるけど、私には全然空っぽであるとか、そういうようなことなんですよ、ね、B 教会の、生産式や生体配慮を預かってる人たちはね、すっばらしく正しいね、あの預かり方をしてるけどね、 C 教会のねスカポンタンなね、私にがね生産式預かるときにはね、まあ何の正当性もないしね、もうなんか単立教会だからね全然ダメっぽうみたいなね、いや、ひがみを持つ必要は全然ないわけですよね。なぜか、ね、私たちは生体の秘跡の性比べをしたら絶対ダメなんですよ。罪の性比べがどんぐりの性比べと同じだって言ってるのと同じように反転するとですね、それを反転させて語るとするならば、恵みとして語るとするならば、神様の恵みを比較検討して諸教会を、比べ合っていくっていうことはことほど愚かなことはないんです。知恵のないことはないんですよ。それは冒涜に近いものなんですよ。ここの教派は嫌いだから好き嫌いは勝手ですよ。しかしその教派が傷んでない限りね、キリストは確かにおられるし、三位一体の神を信じますっていうふうに言ってるんだったら、三位一体の神はそこにおられるわけですよ。その教会はどんなにひどい惨状になってってもですよ。だからね、第一コリントとか第二コリントの、まあ、特に第一コリント書を読めばね、わかる通りにね、コリントの諸教会っていうのは問題だらけだったんですよ。まあ、すごく保守的な伝統的な人たちが目くじら立てるね、諸教会の分裂みたいなことも起きてた。私はペテロ派の家の教会である。私はアポロ派の家の教会である。私はいやパウロのね、使徒パウロの教会に追従すると。だって開拓者だし。いやー、どっちの使徒とかよくわかんないからキリスト派としての家の教会を私たちはっていう分裂問題から第一コリントって始まってるんですよ。だから分裂ダメだっていうふうに言ってるんじゃなくて、パウロはその分裂問題の具体的な至極の課題に入る前に、あなた方は全てにおいて祝福されていて、全ての賜物にもゆえにね、信仰が完全になったから豊かに与えられていますと、全て与えられていますというふうにね、よいしょしてるわけですよ。で、いろんなもうこれから語られる問題をとりあえず括弧に入れて、あなた方は神の教会だとまで言ってる。問題があることが教会のクオリティを低めたり、どうのこうのね、批判のネタになるっていうことじゃないんですよ。問題があって当然なの。コリントの諸教会の姿がある意味で教会の本当の姿なんですよ。初代教会のエルサレム教会見てくださいよ。配給、ヤモメの配給のことでまずね、問題が起きたんですよ。それで執事を立てざるを得なかったんだ、ある意味。7人の執事の任命みたいなところばっかりクローズアップして説教聞く人多いかもしれないですけどね、説教者がそういうところを好むから。でもあれはね、初代教会初めてのコリント教会みたいな問題発生事案なんですよ。で、人たちはね、そこで頭を使わなければいけなかった。神に祈らなければいけなかった。何が御心なのかね。人自体は人たちの教えがね、教えにとしては御言葉に専念、使徒は御言葉に専念するもんだからね、配給の諸問題に関してはね、他に奉仕者を立てるようにね、いう案が出たまでに過ぎないんだってね。それが職務としてどうのこうのっていうんじゃなくてね、そういう働き人を有機的に教会の中に設置しなさいっていうことですね。要はね、でそこで問われているのは肩書きじゃないです。任命されたからあの7人が 選出されたんじゃなくて、それまでの豊かな信仰生活、深い信仰生活、他の人々に証になる礼拝生活があったからこそ、キリストと共なる人生があったからこそね、そういった人たちが選ばれただけです。あれは単に民主主義における選挙をやったっていう話ではないんですよ、うん、そういう意味では教会っていうのは一般的な意味で監督性、ね、トップダウンの監督性とか、ボトムアップのね回収性っていう枠組みをはるかに超えたキリストの聖なる体としての教会である、いう霊的有機体であるということが言うことができるんですね。だから肩書きを持っていても、実体たるキリストに対する信仰者としての生き方が伴っていないのであるならばね、そういう人は制度上、組織上はね、その方針にとどまっていたとしてもね、まあサウル王みたいなもんですよ。王職にとどまってるけど、その実体は神に対するね、信仰に満ちた生活が全然伴っていないと、行動もね、いう状態が果たしてその人にとって幸せなのかっていう、まあそれぐらいだったら自分自身もね経験があるんですけれども、奉仕降ります、自分からです。別に人から言われて降ろされるっていう前に、自分からこの程度の信仰だったら大変皆様に申し訳ないんでね、もちろん責任者にね許可を求めます。当たり前の話です。そんなの神様に対してこんな申し訳ない小さな信仰しかない、くだらないね生活しかできない人間がね、このような大きな奉仕を任されていることに対して耐えられないって示された時に、自分自身で決定したらそれは自己中心というものですよ。他の奉仕者たちの実害だってあるんだから、一人抜けたらもう一人どうすればいいんだって話出てきますからね。自分勝手に決めちゃいけない、ちゃんと責任者に許可を取らなきゃいけない、見心かどうか確かめなきゃいけない。そういった時に神様に用いられているその責任奉仕のね、社の責任者の方にね相談をしてね、まあこうこうこうでね、まあ、ディボーションもできてないし、霊的動物もできないし、御言葉にも満たされてないしね、最近も奉仕をしててもね、もう全然もうそれが義務になってしまって、神様の愛にねどっぷりと浸かることができないというふうにしてね、でその判断するのはその責任者の方ですよね。主にあってその責任者が祈ってね、話は分かったからね、まあちょっと少し時間ちょうだいみたいな感じになって、であなたご自身がねそういうふうに思ってるんだったらね、まあ後日連絡があってね、まあ報酬降りていいですよって、まあ、あなたの分は他なんとかみんなで頑張れますからってね、降ろさせていただいたこともございます。はい、自分自身がその報酬をすることによって礼拝者と、まあそれは賛美の奉仕だったんですけどね、賛美をすることを場所塞ぎになってるっていうふうに思ったらね、肩書きに固執せずにね、ちゃんとね、もうこんな肩書きいりませんと、形骸化してまいりますのでやめますって、それともう一回リスタートさせてくださいって、また奉仕者としてね立てられるようにね主に祈ってくださいって。でも今はねもっと主とのね愛の交わりに深められていくことができるように助けてください、奉仕おりますので、その信仰生活が祝福されるようにね、礼拝者として徹しますので、まあそういうことを言うのはね、とても、良いことだと思いますけどね。どうでしょうかね。私たちが自分自身の状態にこだわりを持たずにね、自分自身の奉仕だとか、行為全般に関して目移りがしてしまうとですね、立場っていうものにね、肩書きっていうものにね、それはもう教会内外において、建前っていうものにこだわりすぎてしまってね、その実質神様の御前で人々の場所塞ぎになっているっていう自覚が持てないとしたらどうなりますでしょうかっていう話ですよね、うん、自分自身が用いられるか用いられないかっていうのは他の人から頼まれるか委託されるかどうかっていうところがね、一つの基準でもありますし、でもう一つは自分自身が本当に神様のね恵みを味わってるんだろうかって、まあ、そこがね、問われるわけですよね。福音が福音として語られるときに、まあ、だからね、 生産式や生誕配慮が、普遍的に神様はキリストを通してキリストの体を与えてくださっている、キリストの血と体を私たちに与えてくださっていることを、寛容な信仰で認めていく。そうすればね、エキュメニカル運動なんて必要ないですよ。草の根でね、キリスト者同士がね、礼拝していけばね、もともと日本っていうのはキリシタン時代、本当にもう信仰をね、守っていくときにね、別に司祭がいたわけでもないのにね、信徒発見の奇跡に預かったわけじゃないですか、何百年もね、経ってからね、殉教者の歴史というのもございました。どんどんどんどんもう司祭とか宣教師たちがね、殉教していくわけですよね。国外退去にもされていくわけですよね。残されたのはね、もうブルブルブルブル震えてるのか震えてなんだかよくわかんないようなね、信徒たちがね、そんなにもう頭が良いとは思えない。しかしもうね、マリア様マリア様っつってね、イエス様イエス様っつってロザリオをこうね、コンタツっていうふうに言われてたんでしたっけね、その時はね、祈り続けただけですよね。で、洗礼はね、ちゃんとその長老みたいな責任者がいて、まあそういった人たちがね、授けてたとかなんとかっていう話をね、キリシタン殉教士みたいなものが専門じゃないでちょっとわからないですけどね、まあ、読めばすぐ情報入ってくるんでしょうけどね、まあ、こういう話をね、人の生き死にがかかった話をね、ポンとね AI とかで聞きたくないんですよ。リラは自分自身でちゃんと調べてね、それで自分なりの結論を持った時にね、ファクトチェックとしてね AI を使っていくのがね、非常にこう頃合いがいいのかなというふうにね、思っておりますけどね。ただ分からないことは分からない、不確定なことは不確定、のままでいいと思います。時々 AI って嘘つきますからね。だから、他の教派に属している聖霊様も私たちと同じで、ね、聖霊様でありね、伝統的な諸教派でも聖霊派やカリスマみたいなのは私たちには理解できないような教派の人たちでも、同じ聖霊様が、同じ神を信じているのであれば、ね、働いているんだよって。なぜかというと、聖霊様は唯一だからですよ。聖霊なる神は唯一だからですよね。三位の神としてね、一体の神として唯一だからであります。さて、使徒パウロは試練からの脱出の道について述べたことがあります。試練は神が私たちを偶像礼拝から脱出させる出口のようなものなのであります。私たちがなぜ試練に遭うのか、忍耐力を高めるっていうのもあるとは思いますけどもね、基本的には私たちと神様との関係、キリストに対する信仰を邪魔するあらゆるものから聖化されるために、浄化されるために試練というものは用意されてるんですよ。だから試練に遭う人が幸いだっていうのはね、なぜ、ヤコブ書なんかを読むとね、試練に遭う人は喜ぶべきである、またマタイ伝のね三条説教を読むとね、人々から迫害されたら喜ぶべきである、なんでこう喜びなさいっていうふうに、ね、命令されてるかっていうと、それはね、自分自身と神と関係を隔てるいろんな不純物が積もりに積もって、いい加減神様はもっと神様の愛を私たちに体験させて味わわせたいって思う、キリストに対する恵みっていうもの、十字架信仰っていうものを本当はっきりさせたいと願うあまりにね、試練を与えて呼ぶのように、ね、試練を与えて、そこで忍耐力もそうですけれども、呼ぶの忍耐って書いてますからね、ヤコブ書ではね、信仰による忍耐を身につけさせること、それは手段ですよ。それを通してね、神との関係における、障害物、場所不足、そういったものをね取り除くために試練というものが与えられているわけです。だから試練から、試練から抜け出たね、脱出した、一人一人はね、より透明な信仰を持ってね、キリストに集中することができることになりますしね、ヨブのように試練が終わった後にね、他者を許す、愛に満ちた人になっていく、ね、神様との関係が今までは本当にね、内面的にも外面的にも本当に、しっかりね、子供たちがもしかするとね、人がいないところで罪を犯したかもしれないみたいな感じでね、細心の注意を払ってね、礼拝環境とか信仰教育っていうのをしてたわけですよ。にもかかわらず、ヨブ自身を打たれてしまった。 こんな理不尽なことはないかと思われますけどもね、後半のヨブの姿を見ればね、神様がヨブに臨んでおられたのはね、恐怖ゆえのね、罪を犯したかもしれないというネガティブな思いからの、あの礼拝とかね、子育てだとか、夫婦関係を望んでいた、信仰のあり方を望んでいたのではないということがわかります。もうキリストの愛っていうものが予告されている書としてのね、その本当の試練っていうのはヨブの試練というよりは十字架そのものなんですけどね、キリストの受難なわけですけどね、身代わりに、その試練をね、あのキリストが、担ってくださったっていうことがわかるまでね、その試練の中にとどめを置かれますよ、私たちは。なぜかというと、そこが分かればね、試練が終わると同時にね、私たちは本当の意味で神の平和を味わうことができるようになるからです。そしてね、あの試練からね、どういうことが聖霊様を悲しませる出来事であるのか、神の恵みにあの導かれるということが、あのどんなにね、自分自身のニーズや欲望を満たすことよりも、最善の道なのかっていうことがね、わかるからであります。そうすると余裕が出てくる。それを寛容と申します。聖霊による寛容が出てきた時にね、あれだけ試練の中でね、罵倒されてね、お前は罪人だからこんな状態になってるんだっていうような3人組に囲まれてさ、私たちだってどうです？一番苦しい時に助けてくれた人がね、真のね友だっていう考え方を貫くのであるならば、あの3人はね、もうあの時俺がね苦しかったのにね、あのお前のせいだお前のせいだ言われてね、全然友人としての友情を発動しなかった、ふざけんなと、ね、縁を切ってもね、あの LINE をブロックしてもいいような相手ばかりじゃないですかねえ、現代だったら SNS で晒すんじゃないですか、こいつらは私が本当にね、あの誰も彼も去っていって家族も見捨てたような一人ぼっちの時に親友だと思ってた3人だったのにね、お前のせいだお前のせいだっつってね、神の皆キリスト教用語をたくさん使ってね、聖句をたくさん使ってね、あのエリファズに至ってはね、自分自身の神秘主義体験を使ってまでしてね、私がいかに悪人であったのかってことをね証明するのに躍起であった、ね、こんなの晒されて当然だと、私のトリガーを引いたんだから地雷を踏んだんだから当たり前だこれはっつってね、バッて拡散するんじゃないですか。どれだけ現代人がね、あのツールを神の意志のために使うのか、愛のために使うのか、それともね現代的なねテクノロジーやツールをね、あの人を罪に定めるために使うのか、問われてるのは結局ツールそのものではなくてね、己自身だっていうことにいい加減気づかなければいけないのになってないでしょ。世界が、創造された時はどんどんどんどん人間の罪によってね悪くなる一方なんですよ、本当はね。しかしね、人間そのものもそうなんですよ。世界がそうだなら人間はそれ以上です。人間そのものもテクノロジーが発達したとしてもね、ツールが発達したとしてもさ、どんどんどんどんキリストから離れて神様に対する、背きの罪を悔い改めて方向転換向きを変えてね、父なる神様の身元に戻ってこなければね、放蕩息子としてどんどんどんどんまあ、お金はあってもね、永遠の命がないから食うに困るような生活でね、豚の餌を食べるような生活になってしまうんですよね。物理的な意味で言ってるんじゃないですよ、別に例え話で言ってるんですよ、比喩的に言ってるんですよ。どんなにトレーダーみたいな方でもう何千万って何億っていうね、そういうタワマンでね、あのそういう仕事をしてたとしてもですね、結局のところはね、自分自身の中にねあるのは虚しさだけということになります。神の愛がないからということですね、うん、神の恵みが自分自身信じることができないのであるならばね、それでもまだ試練がなくて神に立ち返れっていうね、掛け声が天から聞こえてくる来ないのであるならば、その人は本当にね、あの私生児であって本当の意味でのね神の子供ではないなんてことまで厳しくヘブル書に書かれているわけですよ。訓練を受けたことのない人たちはみんな私生児だって言われてるんですよ、ね、私はそういうことはね、 試練に会いたいとは別に思いませんよ。思いませんけれども、試練の中でね、呼ぶ気と照らし合わせるのであるならばね、呼ぶはね、試練が終わった後、友達を、SNS で晒したりとかですね、ブロックしたりとかですね、裁判所に訴えたりすることせずにですね、まあ、ちょっと現代用語の基礎知識で言いますけどね、神様の命令を受けてね、謝ってきたから、友達3人がね、悔い改めてごめんなさいしてきたからね、頭下げたから、許してあげたって。そしたら、その許しの力によってね、神の力によって、ヨブはね、試練に会うよりも前にね、会うよりもね、会う前よりも豊かに神様に祝福されたっていうところで終わってるでしょ。あれだけそのヨブのことを罵詈雑言言ってて、神を呪って死になさいって言ってた奥さんの名前が出てこないってことは、要するに出てこないってことは、要するにどっかにいなくなったっていうことではなくてね、そしたら明記するんですよ。オルパはね、モアブの地にね、偶像礼拝の地に帰っていったってルーツ記で書いてますけどね、ちゃんとね、去った人たちはね、デマスもそうですよ、私を見捨ててね、世に出て行ってしまいましたとかってね、使徒パウロはね、恨み節のように言ってますよねちゃんとね、主の御前、あるいは神の人からね、去る方々はね、去ってったっていうふうに明記されるもんなんです。マルコもそうだったでしょ。マルコと呼ばれるヨハネだっけ、ヨハネと呼ばれるマルコだったっけ、ご自身で聖書を開いてみてください、関心持ったら、ね、どっちが正しいでしょうか。その人も第一次世界宣教旅行において使徒の働きで、バルナバとパウロを見捨ててですね、助手としてついていったにもかかわらずエルサレムに戻っていっちゃったね。任務を放棄したとまで使徒パウロとバルナバの対立騒ぎで第2回宣教旅行で、それでね、マルコ問題でね、使徒的な働きを担う2人がね、激しい議論をしてしまったなというようなね、火花を散らしたなんていうことがございます。だから試練というものを通してですね、アクシデントでも何でもいいですよ、自分自身の願っていた理想の工程というものを歩むことができなかった、そういうことを通してですね、こう言われるわけですね。第1コリント10章13節から15節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も、直訳は出口ということですね、出口です。脱出の道も備えていてくださいます。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさいっていうふうにつなげてるんですよ。私は賢い人たちに話すように話します。私の言うことを判断してくださいって。だから試練の目的っていうのは、私たちが偶像礼拝たる神とキリストを信じる、礼拝する、そしてキリスト同士で交わるための妨げたる、隔ての壁たる、その憎しみという偶像礼拝かもしれない、貪欲という偶像礼拝かもしれない、そういったものを取り除くために試練というものが、神様から神の子供として認知されてるからこそ、私生児ではないからこそ試練は到来するのである、許可されるのである。だから試練にあったら喜びなさいって、そういうことなんですよ。神様はあなたのことを神の子供として認知しておられるから喜びなさいということなんですよ。それ試練で潰すためにね、言ってんじゃない。偶像礼拝たる私のあれこれにを徹底的に粉砕するために、そしてもうね、ポイってこうね、灰殻のように捨てるようにね、ゴミ置き場に捨てるように処理していただく。そしたらその試練からね、と同時にね、出口も用意してくださる。いつまでなんですかってね。自分自身が偶像礼拝から、浄化されるまでですよ。それを捨てることができる。キリストの十字架のみを見上げることができるようになった時に、初めてね、神様の恵みだけど、もう全然もう自分どうなってもいいやと。そういう心境になった時にね、よし、もう試練はされ。で、とぼとぼとね、試練を後にして喜ぶことができるわけですね。その後、偶像礼拝をね、試練のと同時に脱出の道、出口とね、一緒にね、偶像礼拝を厳しく警告しながら、主の杯と食卓は、悪霊の杯と食卓と 両立不可能であるということを断言してもいます。まあ、これ結構ね、重要な点なんですよね。ここだけをね、引用してですね、10章のね、第一コリントの10章の14節から21節が、試練の箇所からね、書かれております。ですから私の愛する者たちを偶像礼拝を避けなさいということですね。試練を通して偶像礼拝をたる貪欲や怒りやね、いろんなこう手放せないキリストの十字架と相反するものをしっかりと握っている状態から、試練を通してそれを捨てさざるを得ない状態になって、試練が終わったら神の喜びに預かるわけです。だからもう二度と試練にね、本当は会いたくないわけです。私たちはね。だからその試練をもう避ける、回避することができるように、偶像礼拝を避けなさいということですね。キリストの十字架以外誇るのをやめなさいということです。ね、私はあの賢い人たちに話すように話します。私の言うことを判断してください。その次からですね。私たちが繋がってるんですよ。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。捧げ物を食する者は祭壇の交わりに預かることになるのではありませんか。まあ、ここから説教だとおりました。祭壇の交わりね。私は何を言おうとしているんでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできません。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできません。まあ、聞いてる人は聞いてると思うんですけども、私自身、中国武術における、健康法としてのものではないんですけど、武術における気功法っていうものを、何年か続けて、修行したことがあります。まあ、実際に、空手の黒帯の人とね、この筋肉ひょろひょろのね、自分がね、対等に渡り合ったなんていうようなね、ことを夜の公演でしてたっていうのもね、あるぐらい武術好きでしたね。でしかしながらその力が空手と違ってね、筋力やいわゆる西洋医学に基づいたね、こう腰の振りとかでね、遠心力でこう打ち出すパワーとかね、そういったものに基づかずですね、気の力を使っていくっていうことに基づいて、まあ東洋的にね、空手の型のことを自分で練習する型のことをね、中国武術では灯籠っていうふうに言うんですけどね、その灯籠を続けることによってその気を高めていくことができるっていうようなね、感じなんですよ。だから女性でも男性でもね、筋肉に自信がない人でも大丈夫っていう中国武術のねあれっていうのはね、そういうことなんですよ。要はね、筋力の代わりに筋力に変換、代用品っていうかね、筋力とは全く異なる原理の気という力っていうものを用いて体系化されている。で、それを自分自身が体験した時にですね、その時キリストを信じてたわけではないですね。聖書のことも知りませんでした。けれども体にすごい異変が起きたんですよね。すごく皮膚が異常な状態になってしまったとかね。使えば、そうですね、武術のその対局に使えば使うほどですね、野良対局にね、ストリートファイトですよね、それに使えば使うほどですね、体が悪化していったのを見て急遽ですね、やめることにしましたですね。で、健康法としての気功っていうものが、まあ、いわゆる対極拳みたいな形でね、広まっていて、それをたしなむ人たちも知ってます。しかし私がキリスト教以外のいわゆるその神秘主義やキリスト教以外の何らかの修練法に対してちょっと警戒感を持っているのは、自分自身の中国武術における気の力の異常性、というものにね、着目したというか経験済みだからであります。で、 中国武術の気功っていうのはもともと健康法から始まったものではなくて、これも言ったことがあるんですけど、まだ武器とかでね、戦ったり暗殺をしたりするっていうような中国の古き時代において発展した、いわゆるその殺人武術としての、武術って武道って言わないんだから、武の道って言わないんですよ。武術、ね、武の術ですよね。だから人を殺すためにね、いわゆる暗鬼って言いますけどね、なんだろう、忍びの者が使っていたようなあのいろいろなものをね、とにかく人を抹殺するために使われていたものだし、高官を貴族とかを守るためにね、やっていたものであります。敵を制圧するためにね、そしてこう処刑するために発展してきたものであります。つまり人殺しの道具だったというのが気の力の起源でございます。その気の力の由来がどうであれ、イエス様はおっしゃいましたよね、御言葉に反するものはやっぱりね、避けた方がいいですよ。サタンはみんな人殺しです。悪魔は全部人殺しです。で、心の中で兄弟はバカ者というものは全部ね、ゲヘナの炎にって、別に要するにそういうことなんですよね。それぐらい実戒にも明記されるぐらい、人を殺すっていうことは本当に凄まじいほどの悪なんです、神の御前において。それでキリストを信じました。で、キリストを殺した十字架をありがたがっているものがね、人を殺すための術をね、修練することとどうやって両立できるんですか、価値観的に。自己分裂になってローマ書7章に何回も引っ張られたのはそれが原因です、リラ、私はね、だからね、本当に神の言葉と一致しているのかどうか、これはね、自分自身の信仰が恵まれるか恵まれないか以上にですね、生きるか死ぬかの問題だということなんですよ。神を礼拝することと偶像礼拝の根っこにある怒りだとか人殺しの念だとか、そういったもの、動機ですよね、その心の根を探られる、主はね。それがキリスト信仰と一致するんだったら、まあ別に。しかし、どこかの部分で全然正反対であるっていうことが明らかになった時に、私たちはね、神様に対する礼拝がね、妨げになっているものであり、日常生活の過度なね、負担になっているものであるというような、そういったものを、次々とね、脱ぎ捨てていくようにね、聖霊様は、力強く働いてくださいます。だって私はキリスト教徒を名乗っていながら、例えばオカルトとかね、スピ系とか、その何タロットやってますとか占いやってますとかって言ってる人、私はキリスト者として認めませんし、そういった人たちっていうのは少数派ですもん、実際そういう人たちが教会に通ってるっていうのは全然稀だしね、礼拝してるとかね、自分一人で聖書を出るっていう人たちの方が多いから、それ自体はいいんですよ、別に。それ自体はいいんですよ。まあいろいろとそういう時期もあると思いますからね。でもね、キリストを信じながらオカルトをやるってことはどう考えても両立しません。スピ系をやることも両、どうして、どう考えても両立します。それは、混合宗教です。ある意味ね。それは、なんで四辺神学で語ってんじゃねえよって言われるかもしれないけども、実際私たちの教会で救われた人たちはみんな、オカルトとかスピ系のやつに関わってたら、で、キリストを信じるでしょ？で、劇的に改心して、まあ、劇的じゃなくてもいいんですけどね、受け入れて私たちの教会になった人たちはみんなね、捨てていきました、そういうの、自分から、もうイエス、神様の恵みとキリストの福音を、もうその奥義をね、探求するのにね、もう必死で、キリストの復活の力に預かりたいことを必死すぎて、そんな余計なことにお金使うんだったらね、まあ、教会のためにお金使いたいと言って献品したり献金したりしてくださったりね、したりする人がまあ普通でしたから、めちゃくちゃ楽でした。だから教会が福音をちゃんと伝えてね、その福音のという絶大な無限の恵みに対してねの、可視化としてのね、秘跡としてのね、見える恵みとしての生産式を毎週執行するっていうことはね、偶像礼拝からの脱却に一番の処方箋なんですよ。 だからそのグーズ礼拝の、その根っこにあるものをそのままにしたまま生産式に預かるとどうなるかというとですね、そのまますぐ打たれるっていうことじゃなくて、だんだんだんだん不安になってきたりとか、だんだんだんだんちょっとこうなんか混乱してきたりとか、あるいは神様の取り扱いのスピードに信仰者として応答するのが遅くなってて、教会から脱落するようになってきます。そういうのを見てきました。せっかくもグズレハからね、綺麗に足洗ったのにね、洗礼受けて。で、また逆戻りするっていうふうに、こういうね、ソーシャルネットワーク使ってますからね、一日一日をすべてね、まあその連絡はすることはできるけどね、すべて見ることはできませんからね、それはね。相手が嘘ついたらもうおしまいなんですよ。オカルトに手出しちゃいましたってね、スピリチュアルにまた戻っちゃいましたって言ってね、罪を告白して悔い改めてくるんだったらまだしも、それずーっと嘘ついて、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいですぐ潰れます、そういう人たちは。潰れなかったら逆におかしい。今度ね、潰れなかったら、その人が罪を告白をしなくても、教会自体が打たれます、神様に。だから、ヨシア記を読むのはそれが理由です。ね、聖絶のものに手を触れたアカンっていう人がいたでしょ。その人を処罰するまで、神の軍隊はですね、勝利することができなくなった。敗北に次ぐ敗北だった。どんなに戦略を練っても。でも神の聖絶のものに触れた、そのアカンというものが、その家族と共にね、滅ぼされた時に、神の軍隊としてね、進軍することができるようになった。最終的には、いわゆるその、なんか知らないけど、ふっついてたね、偽預言者のバラムですね、そいつも殺されてしまってね、その神の軍隊ってのは何を意味するかというとね、神の民の集まりである教会を意味するっていう。教会が知るところでなかったとしても、その教会員のたった一人が罪を神の御前で、あまりにも許容、神が、人間じゃないですよ、教会じゃないですよ、神が許容できない罪を犯し続けたままずーっとキリスト教徒のふりをしてそこにいるとですね、で罪の告白もしないとですね、で悔い改めて聖化されることを拒み続けていくと、神の御心にそれは反しますので、教会が打たれるわけ。一番打たれるのは教師です、私です。私が打たれて、それで主よなぜですか、こんな風になるのはなんでですかっていうのが何回もありました。毎年あります、実は毎年あります。でスランプのままね、スランプというかもう本当に息も絶え絶えでね、そういう日々が地獄のような状況になった時にね、教師に対して厳しい裁きが降りるっていうのは本当の話でね、本当に安直な気持ちでね、教師願っちゃダメですよ。でもその願い自体は尊いものですから励ましますけどね。でもね、先に言っときます、本当に誰か教会員の一人が神様の主権の下で、許容できない罪を犯していて、それを報告されてなかったし告白もされてないのに、私がね、し仕覆できるはずないでしょうって神様に訴えても、神様聞いてくださりますよ。その場合は知ってる罪も知らない罪も神様は知っておられるからです。それを報告しないとかいろいろな言い訳をつけて、あなたはね、羊飼いでありながらその羊が滅びの方向に行ってる、偶像礼拝の方向に行っているにもかかわらず主の食卓にも預かっている、ダブルスタンダードで生きているその羊を、知ろうが知る前がね、警告しなかった。その角でね、あなたを、撃つ。じゃあどうすればいいんですか、まあ、大抵の場合はこうですね。罪をやめるか、キリストだけになるか、主の食卓だけにするか、悪霊の食卓とダブルスタンダードを続けるか、はっきり言いなさい、その人に。選択と決断を迫りなさいと。まあ、こういうふうに来ます。でも神の許容範囲内においてね、許される罪であるならばね、別に打たれることもこちらもあまりありません。ほとんどないです、そういう場合はね。神様とその本人の関係です。だけど、打たれた場合はこちらもね、死ぬほどうぎゃーみたいな感じになりますんでね、本当に死ぬような思いをさせられます。で、なんで打たれてるのかっていうことの祈りの体制に入るまで、結構時間かかりますんでね。神様が語ってくださらない限りね。で、言うでしょ。だから、まあ、人にもよりますけどね。わかりました、つってね。 キリスト様だけにしますって。まあ、もうこっちもね、優しく言いますよ、それは。プロセスにおいてはね。本当は死にも耐えたいんだ。お前のせいでこんな風になってるんだからね。なんとかすりゃ罪悔い改めやってね。心の中で思いつつも、それは優しくね、接しますよ。選択をさせて、尊重しなければいけないからね。でももう本当ね、そういうことを言う、伝えていくっていうことは、本当に、地獄の日々でございますね。でその人と話すときなんてもう緊張感、心臓がドキドキドキドキしててね、これによってわしの運命が決まるんじゃみたいな感じで接せられていますからね。本当に偶像礼拝にね、気をつけろっていうのはね、教会全体に、罪を蔓延させるかどうかっていうことでもあるのです。偶像に何か意味があるとか言おうとしているんでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神ではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできません。主の杯に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできません。まあ、16節にはですね、私たちが神を褒めたたえる賛美の食卓はキリストの血に預かることではありませんか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんかと書かれており、18節には祭壇の交わりと書かれております。でこの預かると交わりはどちらも共有のという意味のギリシャ語コイノスという、言葉か もしくはコイノノスという言葉から発生した言葉であります。共有するっていうね、言葉から発生した言葉であります。じゃあ預かるの方はコイノニアであります。有名なギリシャ語ですね、これはね。で共に受けることとか共に受け預かることを意味します。どっちかというと共に受けることですね。これが、キリストの血に預かる、うん、体に預かる、ここがコイノニアです。祭壇の交わりの方はどうでしょうか。これはですね、コイノノスという言葉が使われています。これはね、ちょっと違うんですよ、コイノニアとは。英語で言うとシェアっていう言葉が一番ぴったりきます。分かち合うものとか共に預かるものという意味でありますね。使徒パウロは聖餐式をキリストの血と体を受けてキリストという祭壇に共に預かるもの、シェアリングする者同士が唯一無二の仲間であることを強調しているんです。だから聖餐式に神の言葉であるその説教において福音が語られた後は、その福音がたるイエスキリストが言葉で定めたですね、神の言葉で定めた聖餐式に可視化された恵みに預かるという、この二重の恵みに預かるというのが礼拝の本質なんですよ。その結果として自分自身とその人生を捧げるっていう真の礼拝、霊と真理の礼拝が実現することになるんですね。だから聖餐式って儀式じゃないの。聖餐式って神の言葉と聖餐式をつなぐキリストの、人間性と神の子の神性ですね。神性と人間性に預かるキリストと一致する、恵みの手段なんですよ。神の言葉の、において語られる聖書の福音もね、恵みの手段でございます。神の言葉の書かれた目的は、福音の目的はキリストを指し示す、福音こそキリストなんですけどね。聖餐式もそうです。キリストのが十字架の上で血を流され、体が引き裂かれ、私たちに犠牲の唯一の犠牲として私たちにそれらをね、与えるという。で私たちはそれに対して一人で受けるって書いてあるんですよ。共に受けるっていうことです。二人三人いればそこに教会があるんですよ。神様は共におられるんですよ。でも一人でね、聖餐式できますか？できないですね。同じように一人で聖餐式、一人で洗礼式はできませんよね。誰かに執行してもらわなきゃいけない。で、一人で聖餐式も受けられないです。誰かに執行してもらわなきゃいけない。その任務を託されたものに執行していただかなければいけないということですね。で、だから、二人以上必要なんですよ。礼拝っていうのは二人以上必要なんですよ。三人いればなお、よし。で単に2人いればいい、3人いればいい、何人いればいい、何十人いればいいってだけじゃなくてね、一番大切なのは心と心を一つにするってことです。
キリストの霊によって一つにして、キリストに対する信仰において一致して祈っていくことから礼拝っていうものはね、パンダの絵が膨らむようにパンとして膨らんでいくわけであります。で、だからね、何度も言いますけど、使徒パウロは聖餐式をキリストの血と体を受けて、キリストという祭壇に共に預かる者同士が、唯一無二の仲間であることを強調するわけですね。ゆえに、三つの点を引き出すことができます。一番目、礼拝行為に伴う犠牲は、ただの食事ではありません。交わりという価値を伴うものです。ということですね。レビ記の7章の14節から15節。そしてそれぞれの捧げ物から一つずつを取り、主への奉納物として捧げる。これは、交わりの生贄の血を振りかける最初のものとなる。感謝のための交わりの生贄の肉は、それが捧げられるその日に食べ、少しでも朝まで残しておいてはならない。これ神の言葉を食するということでもありますし、聖餐式においてキリストの体と血に預かる、受けるということでもあります。しかし、キリスト同士の交わりにせよ、神との交わりにせよ、交わりというものは、基本的に、キリストとの、愛ゆえのね、血と体に基づくものであると。キリスト抜きの交わりはないんだと。キリスト抜きの神との関係はないし、キリスト抜きの自分自身と自分自身の関係もないし、キリスト抜きの自分と隣人との関係もないということであります。ましてキリスト抜きの家族関係なんてあるはずもないし、そういう場合、自分自身がだけがキリスト者だった場合は、自分自身がその未信者の家族に祭司として使われている。配偶者との関係もそうですよ。配偶者が未信者の場合ね、自分自身キリストの祭司としてね、取りなして祈っていくことによって、その配偶者は清められるわけですよ。祝福されるわけですよ。神のものとされるわけですよ。それが救いを意味してるかどうかっていうのは、神様に委ねるとして、ね。それが人間が判断しちゃいけないことです。でも、はっきりと、あなたのキリストに対する信仰のおかげで、ね、あなたが神の言葉を受け、キリストの血と体に預かってるが、ゆえに未信者の、配偶者や家族や子供たちはね、性別されてる、清められてるっていう、神のものとなっているってことです。直訳するとね。神の所属になっているって。これを信じればいいんですよ。だから、離婚しちゃいけないっていうふうに言ってるんですね。未信者という理由で、離婚しちゃいけないですよと信者はね、うん、だからその交わりっていうのはキリストの犠牲なくしてありえないから、私たちのキリストを信じる者同士の交わりもね、説教と聖餐式抜きでただだべって仲良くするというのはね、やっぱ本体ではないんですよね、うん、それよりそういうふうにね、仲良くすることがキリストの犠牲の愛に基づいた交わりの、根拠となっている十字架抜きのものであればね、単なるだべり大会になってしまう、単なるお茶会になってしまうわけですね。それを意図的にしている伝道グループもありますけれどもね、そういうコミュニティもありますけれども、意図的にね、まずはちょっと仲良しになっていこうっていう意味では有効です。私たちもそれをね、SNS を活用してやっておりますしね、まあそれがもっと広がればいいなっていうふうには思ってますけどね。別に人数は別にあれですよ。大切なのは心における一致ですよ。霊における一致、信仰における一致ですよね。同じキリストを信じてる。でもその私たちの交わりはね、ただじゃないんですよ。キリストの犠牲の愛があったからこそ交われる。だから一人一人の存在は尊いっていうふうに、まあ、私は表現するときにちょっと冗談まじに言うときもあるかもしれないけども、いやてか冗談まじに言っちゃうんだけどね、どうしてもねいちいちその説教者としてのスタイルでさ、こんなキリストの犠牲の交わりじゃん、根拠としてなかったらこの交わりはないんだからなとかっていうふうにさ、ずっと教師であるわけじゃないんだからね、日常言語でそれ言いますよ、うん、だからね、決して相手との交わり、配偶者の交わりであれ、子供たちとの交わりであれ、家族との交わりであれ、友人たちや教会員の交わりであれね、当たり前のものとして考えちゃダメ。いつ失われるか分かんないんだから、いつ天に召されるのか分かんないんだから、自分も相手も、教会のね、教師もそうです、教会員もそうです。もしそれでも地上に残されてするなら、 それは私たちの成熟のためです。信仰のためです。孤独のためですよ。使徒パウロは本当は天国に行きたかった。ピリピ書を読んでたら。それはそうです。肉体に棘持ってたんだから。一刻も早くキリストの絶大なね、恵みの、おそばに仕えて行きたかったでしょ。死んだ方がマシだっていうふうな思いで、ただ信仰という点のみにおいてね、望みを持ってね、あれだけの働きを恵みの中でしたんですから。でもね、本当は天国早く行きたかった。しかし、ピリピの諸教会のみんながね、生き延びれば、私が生き残ることによって奉仕することができるので、あなた方に仕えることができるので、生きながらえることになるでしょうっていう信仰を持ちました。告白をしました。こんな愛の告白、どこにあるっていうんですか、本当にね。こんな地獄のような人生を送っててさ、早くイエス様のもとに行きたいって。そういう信仰も純粋であればね。でもそういうふうに私が天国に行ってしまったらね、残された人々が心配で心配でしょうがないと。これが愛の姿ですよ。神の愛に捉えられたもののね、姿ですよ。キリスト者になったからね、関門謙虚っていうことじゃないんですよ。何バカ言ってんすか。ね、主は早く来てください、マナナタっていうのは別にいいんですよ。パウルも必死こいてそれは言ってたんですから。そこは最終的な、究極的な希望って神学的にはね、言われること多いですけどね。究極の希望を持って、誰が悪いって言ってるの、そんなこと否定してるわけじゃないですよ。最終的な望みを神の国に持つことは良いことです。しかしそれをね、二色の旗振ってね、早く神の国が来たらはい終わり、日常生活のことはよくわかりませんって言って語ることをやめてしまったらですね、人のことを心配したり愛したり祈ることをやめてしまったらですね、それはね、ちょっと順番違うんじゃない？信仰、希望、愛なんですよ。そのうち最も偉大なのは愛なんですよ。だから希望よりも、愛が大切。信仰は愛のために用いられるべき。信仰至上主義じゃないですよ。そのキリストを信じる信仰によって神の愛を注がれて、神の愛の浄化をしていく、シェアリングをしていく。そのためならば神様が良しとされる時まで苦しい生活ではあるけれども、神の愛を流し続けていきたい。そう覚悟を決める。それが気概があるっていうふうにね。だから交わりっていうのは当然のものとしてはいけない。だから礼拝行為に伴う犠牲っていうのはね、生産式っていうか、神の言葉における説教っていうのはね、単に、食うことを味わうことではなくて、交わりの価値を試すものであるっていうことです。最後の神の言葉かもしれない、ね、最後の生産式かもしれないっていう思いを持って、なお生き延びるのであるならば、主の御心のままにあれをしよう、これをしようっていう、来週もあると思うなよっていう、そこまで脅すつもりはないけれども、全然ね、そんな脅しではないけれども、でもね、それだけ一回一回の礼拝なり説教なり、聖餐式なり、私たちの信仰の交わりにですよね、キリストの十字架抜きには成立しないものなんだから、尊い交換不可能な時を共有してるってことなんですよ。その価値に気づいたものはね、信仰において手抜きしないし、人を愛することにおいてね、距離を置くこともしませんよ。いつだってストレートアタックですよ、ね、ボディタックルですよ。そんなもんじゃない。違う考え方をしている方はね、ぜひ、まあリラね、私もご教授されたいなというふうに思いますけどね。私は私の信仰でそのように神の御前に立ち続けていきたいと思っております。2番目、キリストこそ祭壇であるということです。ヘブル書の13章の10節から13節、私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕えている者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるのです。これ宿営っていうのは直訳すると陣営っていうことですね。イスラエルの民が、幕屋をね、幕屋の箱ですよね、幕屋か、これを棒で担いでさ、それを中心にしつつさ、北とさ、東西南北にね、配列してね、移動していった陣形のことを意味します。教会というのは、ある意味ではキリストの、 その新しい契約の箱を中心、契約の箱のたる福音を中心とした、新しい神のイスラエルの人形そのものであります、うん、だけれどもその人形の、旧約の型に沿って進んでいったら排除の論理でね、福音っていうのは分かりません。宿営すなわちエルサレムの外でね、イスラエルの人形の外でね、体は焼かれていきます、それでイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で、ね、キリスト教会話の外でって言ったかもしれない、いいかもしれない、そうじゃない、そういうようなことを前提にしてドストエフスキーの大審問官のね書を見る読むとね、ものすごい面白いですよ。キリスト教界隈にとってキリストがもしまた来られたら邪魔以外の何者でもないんですよ。それはお前が一番よく分かっておろうみたいな感じで偉そうに当時のね教会指導者で言うわけですよ。キリストを牢屋に止めてね、これ架空の小説ではありますけれども現代に適用するときにね、キリストがもしこの教会に来たら、使徒パウロがこの教会に、例えば使徒パウロがこの、私たちの教会に来たらですね、女性たちが全然ベール被ってないと。いや、現代的には全然違うからとかって言い訳立ちます？いや、そこの教えの部分、ちゃんと創造の秩序で使徒パウロに語らせたんだけども、私自身語ったんだけど、神、キリスト、男、女、子供たち、天使たち、そういう創造のね、秩序っていうものがね、あるでしょって。で、その女性が、そのプロセス、その秩序の過程において、ベールを被るということは、神の栄光を表すことであり、男が何も被らないことで、祈ること、予言することはね、まあ、説教することは、神の栄光を表すものであるって。言ったにもかかわらずね、なんでここの教会では全然ベール被ってないのって、なんで男がね、なんか、ウィッグしてるの、そういう形的なところはね、まあ、ともかくとして。別にいいんですよ、うん、下ピとかしてもいいんじゃないですか、そういう人たちも外国から来ますからねでもね、やっぱりその外見に現れるものって内面にもね深く問われると出てくるものなんですよ、暴かれるものなんですよ。内面結構ね、ついフェミ的な感覚でね物事を考えてる女性たくさんいるし、男性の方も女性をね物扱いしてる人たちもたくさんいるし、その犠牲者になってる子供たちもいますし、それによって天使たちは本当に一つ一人一人につき一守護天使がついてるっていう伝承がありますけどね、教会の伝統がありますけどね、天使たちは本当にもうね涙が止まらないみたいな感じになってるかもしれませんね、本当にね、うん、キリストが今のキリスト教会に現れたらどうなるか、使徒パウロが、使徒ペテロが今のね教会を見たらね、その教え通りになってるかどうかね、見たくて見たくてしょうがないから今でも聖書を通して神の言葉を通して信仰で語ってるんでしょうか、ね、主の食卓と悪霊の食卓同時につくことできないよっていうふうに言われてね、そもそも主の食卓自体が毎週の礼拝で毎日礼拝してたにもかかわらず毎週程度の礼拝で執行されてないとは何事だって言ってもう嘆かないですか、シトパールと、ね、あるいはね、生産式は執行されてるけどね、何ですかって、私はもう一日中夜を通して説教したのよ。シナゴーグでもね、石が、ユダヤ人から迫害されるまでね、追い出されるまで説教したっちゅうのに、ね、壊れて。何ですかこの30分で。YouTube のショートよりはちょっと長いけども、ね。まとめられて聞きやすいっていう人たちもいるかもしれません。ね、しかしね、それだけ御言葉を、聞き続ける忍耐力がないとしか言いようがない。長ければいいってもんじゃないけれども、長ければ長いほどその時を、命を神様に捧げていることにつながりますからね。それはそれで、だからすごく短ければいいっていうわけでもないし、だって30分で一期一会の、自分がもしかしたら来週死ぬかもしれない、いないかもしれない、福音伝えきれませんもん、私は。私だったらね。使徒パウロもそうですよ。 あっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃ世界中旅してたから、時間が決められてたからね。ずーっと御言葉伝え続けてたんですよ。説教長かったの。それがたかだか数時間でしょ。私たちの教会では2時間限定。どんなに伸びてもね。まあ、だいたい1時間ちょい。まあ、ちょっと少しね、今日は、伸びちゃってますけどね。ですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。キリストの身元に行くっていうことは、幼子たちに対して語られていることであり。その幼子たちはみんなね、疲れたもの、疲労困憊したものなんでございます。そして3番目。この交わりはキリストに連なる交わりではあります。第一コリントの一章の9節。神は真実です。で、その真実な神様は何をしてくださるのか。その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストの交わり、コイノニアに入れられたのです。ということですね。故に初代教会というのはキリストを覚えて礼拝に伴って聖餐式を日々共同で預かっていたわけであります。だから私たちが交わる根拠っていうのはキリストであり。聖餐式や福音を聞き続けるっていうことも目的はキリストに連なるためであります。使徒の働き2章46から47。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて、一つにしてくださったというふうに書かれている通りであります。本文には、さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行いますと書かれています。この整えられたというのは、カタスケバ像というギリシャ語が使われていまして、準備するとか調整するという意味ですね。これらのものが以上のように準備された上で、調整された上で、主のために整えられた民を用意するという準備であります。仕事をする前にね、十字を切ったりね、自分自身と人々のために祈ったりね、日々の生活において聖書を読んだり、まあ、ロザリオを使って祈ったり、取り出したりね。あるいは、礼拝の前に沈黙と黙想の時を持ったり、聖餐式を受ける前に悔い改めることをしたり、罪の告白をするのもね、霊的な準備と調整の作法となります。ルカの福音書の1章の8節から17節。さて、ザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によって、くじを引いたところ、主の神殿に入って、香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。初めの契約、すなわち今まで学んだように直訳するとね、初めの契約、第一の契約としての戒めと律法には、礼拝の規定と地上の聖女が存在したと、書かれております。ヘブル書の9章1節から5節を復習すると、さて初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女がありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で栄光のケルビムが、なだめの蓋を覆っていました。しかし、これらについて今一つ一つ述べることはできませんと書いてますね。復習になりますけども、第一の幕屋とは聖女のことです。第二の幕屋っていうのはね、至聖所です。で、この聖女には、そこにはね、食材、机、臨在のパンがあったっていうふうにね、書かれております。で、それらは前回も、象徴的な意味を解き明かしたように、食材は教会を意味します。で、机というのは主の食卓を意味します。あるいはそのね、主の食卓の準備のための奉仕、ですね。聖体の主席の奉仕、執行奉仕ですね。臨在のパンというのはキリストの、 体は、ご生体ということになります。それを象徴的に持ってます。で、第二の幕屋である死生所には何があったのか。金の講壇、契約の箱があり、それぞれ講壇はですね、生徒たちの祈りを意味します。契約の箱は戒めと律法を象徴的に意味しております。実際に実戒のね、板が入ってましたからね。さらに契約の箱の中にはマナーの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の板が入っており、なだめの蓋に覆われていました。で、このマナーの入った金の壺は、イスラエルの守護を意味します。マナーの入った金の杖ね。目を出したアロンの杖はアロンの祭司職の保証を意味します。契約の板は もちろんさっき言ったように実戒の石板を象徴的に意味しております。で、次に、しかし第二の幕屋、すなわち死聖所には年に一度大祭司だけが入ります。その時、自分のため、また神が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありませんと書かれておりますけれども、第一の契約、初めの契約においては第二の幕屋である死聖所に大祭司だけが入って祭儀を執行します。その時、自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血7節、まあ、これを携えて入るのであります。なぜなら、神に対して私たちは全員例外なく罪の力に支配された罪人だからであります。ヘブル書の5章の1節から3節ですね。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。だから、キリストを大祭司としてね、いただいておきながら、教会の指導者がですね、司祭なり牧師とかね、伝道者がね、自分自身の弱さを語らず優しく接することができないのであるならば、その人はね、本当にキリストを大祭司していただいている教会にふさわしいかどうかね、自己吟味するべきです。ビジネスマンになった方がいいんじゃないの？そんな人々に優しく接することができないのであれば、ね、自分自身の弱さを語ることが許されないのであるならばね、うん、まあ、その弱さを語ることと優しく接することが求められている教会の奉仕者としてはふさわしくないですよ。そういうのを日々ね、点検していくってことが大切。自分自身傲慢なものであるし、自己開示もままならないものであるけど、キリスト者一人一人そうなんです。教師だけの話じゃない、司祭だけの話じゃない、牧師だけの話じゃない。日々キリストを信じる者は大祭司キリストに祈られることにありがたさを感じているわけ、それを信じているわけ。信仰がなくなるのに、いつもキリストからね、祈られていることを信頼してるわけですよ。どんなことがあっても、主を信仰をね、取り去らないでください、御霊を取り去らないでください、そういうふうに日々吟味しているものがね、自分自身の弱さを身にまとい、人々に優しく接することをするのはね、当然のことです。それができなくて、主をどうか許してくださいって言うのは当然のことです。またその弱さの家に、民のためだけでなく自分のためにも罪の家に捧げ物を捧げなければなりません。不完全な存在なんですよ、私たちは。しかしながら、キリストはどうでしょうか。あくまでも今回の箇所の、説明、としてね、死聖所と聖所の祭儀がどのようにしてキリストとの関係に結びつくのかという点に集中していることを、忘れずにね、聞いていきたいと思いますけどね。ヘブル書の7章の27節から28節、イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉で、私たちは今もうね、律法の後の時代に生きてるわけ、永遠に完全なものとされた御子、すなわち子なるイエスキリストを立てるのですと、ね、いうことで、旧約聖書の、祭儀と犠牲の不完全さが、永遠に完全なものとされた、子なるイエスキリストを主として立てることでね、その不完全さが完全さへと、一新されるということをね、覚えていかなければ、いけません。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちが、知らないこと、わからないことが、神の言葉を説かれてもたくさんございます。 しかしその、無知ゆえにあなたは私たちのことをキリストにある幼子と、扱ってくださって、必要な糧と、恵みを、与え続け、愛をもってして神の愛をもってして教会において育ててくださることを感謝いたします。私たちは本当に小さきもの、弱きものに過ぎませんけれども、何も分かったふりをして、分かっていないものでありますが、主よ、どうかそのような分からずやな私たちをキリストの知恵と、知識の富に、預からせてくださいますようにお願いいたします。時々に行われる、福音の語りと、また、聖餐式の執行によって私たちがいよいよ三位一体の神に近づき、キリストと一致し、キリストの十字架の、死を自分自身の古き、人の死として受け止め、キリストの、復活を、自分自身の、キリストにある新しい、人の、回復として復活として受け止めることができるように助けてください。罪人の私たちを、神様憐れんでください。慈しんでください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。